Well, today we are back in the book of Hosea, and we are going to cover a long section, chapter 4 to chapter 6 of this book today.
今日の、説教では、ホセア書の、ちょっと長い、カバーになりますけれども、ホセア書の4章から6章までを取り上げていきます。
Now, as we go through this book, or any book of prophecy, it's easy sometimes to not see ourselves in these prophecies because you and I worship the true God.
私たちは真の神を礼拝しています。ですから、今日取り上げるような予言の中に自分のことが書かれているとは思わないと思います。
But here in these two chapters, it seems to call to repentance those who actually believe they are worshiping the true God while actually being involved in false worship.
しかし、今日の聖書箇所では、真の神を礼拝していると信じながら、実際には偽りの礼拝をしている人々に対して、悔い改めを求めているようです。
And so I would say that there is much that is applicable to Christians and to churches today who claim to worship God.
ですので、この内容は神を礼拝していると主張する今日の教会、あるいはクリスチャンに対しても当てはまることがたくさんあるのです。
Now, this passage starts out with what seems to be very similar judgment that God has made throughout the verses of Hosea so far.
今日の聖書箇所も神の裁きの言葉から始まります。これまでお読みしたホセア書の中に見られたものと似ています。
Hosea chapter 4 verses 1 through 2 says, Hear the word of the Lord, O children of Israel, for the Lord has a controversy with the inhabitants of the land. There's no faithfulness or steadfast love and no knowledge of God in the land. There's swearing, lying, murder, stealing, and committing adultery. They break all bounds and bloodshed follows bloodshed.
4章1節イスラエルの子らよ主の言葉を聞け。主はこの地に住む者を訴えられる。この地には真実もなく、誠実さもなく、神を知ることもないからだ。呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通が始まる。流血に流血が続いている。
Their sin has progressed to the point where society has literally fallen apart morally.
北イスラエル王国の人々の罪は、社会が道徳的に崩壊するところまで進んでしまいました。
Whereas what we saw earlier was that God has this steadfast love for his people in chapter 2 verse 19 where God says, And I will betroth you to me forever. I will betroth you to me in righteousness and in justice, in steadfast love and in mercy.The nation of Israel has no steadfast love for God or for others.
ホセア書2章19節を読むと、神はご自分の民に揺るぎない愛を持っておられます。19節、私は永遠にあなたと契りを結ぶ。義と裁きと恵みと憐れみを持ってあなたと契りを結ぶとあります。ところが、北イスラエル王国は神や他者に対する確固とした愛を持っていないのです。
The people have completely forgotten about God, or at least about the true God.
人々は神や真の神についてすっかり忘れてしまいました。
And what we see is that society has become full of people who can't be trusted.
彼らの社会には信用できる人間、信用できない人間が溢れかえっていました。
This is what verse 2 is talking about with swearing.
まさに、ホセア書4章2節に書かれている誓いについての言及がそれです。
It's not swear words, it's they swear vows, or they make promises, and then they break them, so they're lying.
彼らは誓いを立てたり約束をしたりして、 それを破り、嘘をつくのです。
And we also see how this society has become violent.
彼らの社会がいかに暴力的になっているのかもわかります。
Now, does this sound like our modern world?
でも、ここに書かれていることは、現代の世界にも当てはまらないでしょうか。
Now, in some ways, living here in Japan, it seems like Japan's been protected from some of these cultural influences to a great extent. But I want to think about this for a minute.
ある意味、日本は日本的な文化があります。その文化の影響からかなり守られている部分もないとは言えません。しかし、少し考えてみましょう。
The knowledge of God has disappeared.
真の神についての知識は消えてしまいました。
There are fewer than 1% of the population here in Japan who are evangelical Christians in the entire country who reveal, who follow Jesus Christ as revealed in the Word of God.
神の言葉に掲示されたイエス・キリストに従う福音的なクリスチャンは日本全国で人口の 1% にも満たないものです。
The country of Japan, the knowledge of truth of the true God is missing in here in Japan. But I would say it's not just Japan where this has happened.
つまり、真の神についての知識は失われている。しかも、それは日本のことばかりではありません。
It's the same in many places in the western parts of the world as well.
それは欧米西洋の多くの地域でも同じものです。
And I would say that while there are many who claim to be Christians in places like the United States and areas of Europe, when you begin to ask them very basic questions about God, like, does he exist as a Trinity? Or put any test to their faith, like church attendance, those numbers shrink drastically.
アメリカやヨーロッパなどにはクリスチャンだと主張する人はたくさんいます。さて、彼らに神は三位一体として存在するのかといった神についてのごく基本的な質問をします。あるいは、教会の礼拝に出席するというような信仰への試練を与えます。すると、質問に答えられるクリスチャン、礼拝に出席するクリスチャンの数は激減するのです。
And so what that shows us is that many who claim to know Jesus do not truly follow God.
このことは、イエスを信じると主張しても、神を本当には知らない人々が多いということを示しています。
But what's interesting in this passage is that it's those who claim to know the true God that actually God blames for most of this condition as we continue on through this passage.
しかし、実はこの状態について最も非難されるべきものは真の神を知っていると主張する者たちなのである。今日の聖書箇所を読み進めていくと、そのように書かれています。
And this is why these accusations are so different than the others that have been made in this book.
この点こそが、これまでのホセア書に見られる告発とは異なっているのです。
Look at verses 4 through 7 of Hosea 4.
それでは、ホセア書の4章4節から7節を見たいと思います。
The Bible says, Yet let no one contend, and let none accuse. For with you is my contention, O priest. You shall stumble by day. The prophet also shall stumble with you by night, and I will destroy your mother. My people are destroyed for a lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me.And since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. The more they increased, the more they sinned against me. I will change their glory into shame.
4節から。誰も口論してはならない。誰も人を責めてはならない。あなたの民は祭司と口論する者のようだ。あなたは昼つまずき、預言者もあなたと共に夜つまずく。私はあなたの母を滅ぼす。 私の民は知識がないので滅ぼされる。あなたが知識を退けたので、私もあなたを退け、私の祭司としない。あなたがあなたの神を教えを忘れたので、私もまたあなたの子らを忘れる。彼らは増えるに従ってますます私に罪を犯した。私は彼らの栄光を恥に変える。
These verses, if, I hope you caught this, they're calling out the priests and the prophets, in other words, the religious leaders.
今日今お読みした聖句は、祭司と預言者、言い換えれば宗教指導者を非難しています。
Religious leaders share much of the blame for the sin of the people.
宗教指導者たちは人々の罪の責任の多くを負っているのです。
These are the people who were supposed to be leading people to God, and instead they were leading people away from God.
彼らは人々を神のもとに導くべき人々である。ところが彼らはかえって人々を神から遠ざけてしまったのです。
In fact, verse 7 is telling us here that the more that the more religious leaders there were, it says the more they increased, the more sin actually happened.
実際、こうした宗教指導者について、ホセア書4章7節では、彼らは増えるに従って罪が増えると語っています。
From the very beginning of the nation of Israel, King Jeroboam the First had set up false worship to God, but he still claimed to have priests and other religious leaders who led in that worship.
北イスラエル王国は建国当初からヤロブアム王一世が神に偽りの礼拝を捧げていました。彼はその偽りの礼拝を導く祭司やその他の宗教指導者がいると主張していました。
1 Kings chapter 12 verses 28 through 31. This is the beginning of the nation of Israel. And verse 28 says, So the king took counsel and made two calves of gold. And he said to the people, You've gone up to Jerusalem long enough. Behold your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt.And then dropping down to verse 31, it says, He also made temples on high places and appointed priests from among all the people who were not of the Levites.
列王記第一12章28節から31節にはこう記されています。そこで王は相談して金の子牛を2つ作り、彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ上ったあなたの神々がおられる。それから彼は一つをベテルに据え、もう一つをダンに置いた。このことは罪となった。民はこの一つを礼拝するためにダンまで行った。それから彼は高きところの宮を作り、レビの子孫ではない一般の民の中から祭司を任命した。
Now, if you're familiar with the history of the people of Israel,Leaving Israel, this probably, hopefully, sounds familiar to you.
イスラエルの民がイスラエル王国を去った歴史を知っている人ならば、この話は聞いたことがあるかもしれません。
And I just said the people of Israel leaving Israel. No, they left Egypt, instead of leaving Israel. They were going to Israel. Anyway, as they left Egypt, if you remember, Moses was talking directly to God on top of the mountain, receiving the Ten Commandments.At the same time, Aaron, Moses' brother, led the people of Israel to make a golden calf to worship during that period.
モーセが神と直接に語り合い、神から十字架を授かっていたちょうどその時、モーセの兄アロンは民を率いて金の子牛を作り、民を礼拝させました。
Now,You need to understand that when that happened in a warped sense, the people of Israel actually believed they were worshiping the same God who was leading them out of Egypt. They just wanted some sort of physical representation of him, which was this golden calf.
皆さんはここでちょっとひねくれた感覚で理解をしてみる必要があると思います。つまり、イスラエルの民は 自分たちをエジプトから導いてくれた同じ神を礼拝していると信じていました。彼らはただその神を象徴するものが欲しかったのです。その神の象徴が金の子牛だったということになります。
Now, this golden calf worshiping cult, it never really died out, and it was resurrected in the nation of Israel after the split from Judah in the south, and it was done in order to keep people from leaving the north, traveling to the south in order to worship at the temple in Jerusalem.
この金の子牛を礼拝するカルトは実際には消滅することはありませんでした。南ユダ王国との分裂後、北イスラエル王国で復活をしています。南ユダとの分裂後、人々が北イスラエル王国を離れて南ユダ王国で礼拝するのを防ぐために復活をしたのです。
And the people of Israel were then persuaded by the religious leaders and by the king that this was actually the true way to worship the true God.
金の子牛を礼拝することが真の神を礼拝する真の方法だ。宗教指導者や王は民に対してこのように説得したのです。
And so these religious leaders were leading the people into false worship of the true God, but that false worship that still claimed to be biblical worship, it didn't end with just that even.
つまり、宗教指導者たちが真の神に対する偽りの礼拝へと民衆を導いたのです。しかし、聖書的な礼拝であると主張したその偽りの礼拝は、実にそれだけでは終わりませんでした。
The people did not stay with just this false worship of the true God, but they went even further into just pure idolatry.
人々は真の神に対する偽りの礼拝にとどまるどころか、偶像礼拝へと突き進んでいきました。
Verse 12 of Hosea 4 says, My people inquire of a piece of wood, and their walking staff gives them oracles.
ホセア書4章12節にはこう書かれています。私の民は木に伺いを立て、棒が彼らにことを告げる。これは会員の霊が彼らを迷わせ、彼らが自分の神のもとを離れて会員したからだ。
They went to all sorts of inanimate objects to seek spiritual direction.
彼らは霊的な方向性を尋ね求めるためにあらゆる種類の生きていないものに向かいました。
And so, even in an age of the rejection of the God of the Bible, they didn't stop being spiritual. They just stopped looking to God for that spiritual direction.
聖書の神を拒絶する時代であっても、人々は霊的であることは止めません。彼らは霊的な方向性を神に求めることを止めただけなのです。
And I would say it's the same today. People are not less spiritual. They're just not looking in the right place to find true spiritual connection and direction.
今日、人々が霊的でなくなったのではありません。人々は霊的なつながり方や方向性を見出すための本当に適切な場所を探していないだけなのです。
They may even go to fortune tellers or have special crystals that are believed to have some sort of power in them.
そんな人々、クリスチャンだと自称する人々の中にも霊的な答えを、占い師のところに行ったり、水晶を持ったりすることによって知ろうと求める人がいるのです。
Let me just say, even things like avoiding certain numbers because of bad luck, like four, is really, a spiritual mindset of seeking to avoid evil, not through God, but through some inanimate concept.
不吉だからという理由で、特定の数字を避ける。このことも真の神を通してではなく、何か無生物的な概念を通して 悪を避けようとする一種のスピリチュアルな考え方です。
Now, when those who are not Christians do these things, it simply demonstrates their lack of knowledge of God.
クリスチャンでない人がこうしたことをする場合、それは単に彼らが神を知らないことを意味します。
But when those who claim Christ do these things, it demonstrates that we're not truly worshiping Christ.
しかし、キリストを信じる人々がこうしたことをする場合、このことは彼らが本当にキリストを礼拝していないことを示します。
These were the people of God.Who were doing these things while still being told by their religious leaders that they were in fact worshiping God.
今日の説教箇所に書かれた人々は、宗教指導者たちから自分たちは神を礼拝していると言われながらも、偽りの礼拝をしていたのです。
Now, as part of this false worship, another thing we see here is that they had sought to make their worship of God convenient.Which actually led to it being false.
この偽りの礼拝の一環として、彼らは神への礼拝をやりやすくしました。その結果、かえって偽りの礼拝をするようになったのです。
Look at verse 13 of Hosea 4.
それではホセア書4章13節を見てみましょう。
They sacrifice on tops of the mountains and burn offerings on the hills under oak.Poplar and terebinth, catch this, because their shade is good.
13節。彼らは山々の頂きで生贄を捧げ、丘の上で犠牲を備える。カシの木、ポプラ、テルビンの木の下で、その木陰が心地よいからだ。それであなた方の娘は淫行をし、あなた方の嫁は貫通をする。
It was pretty inconvenient.To go to Jerusalem. It was a long trip and worship at the temple where God had provided a place for them to worship in the proper way.
当時の人々はエルサレムまで行って神が適切な方法で礼拝する場所として用意してくださった神殿で礼拝をするのはとても不便でした。
It was apparently even inconvenient to go to places of false worship with the golden calves.
彼らにとって金の子牛のある偽りの礼拝所に行くのはもっと不便でした。
So what did they do? They decided to worship where the shade was good, where it was pretty comfortable and nice.
そこで彼らは日陰で快適な場所で礼拝することにしたのです。
It was not where God intended, but it was where their version of air conditioning was available.And so that became their place of worship, even though it went against God's will.
その場所は神が意図した場所ではありません。しかし、彼らにとっては自然のエアコンが効いた場所でした。神の御心に反しているにもかかわらず、そこが彼らの礼拝の場所となりました。
Folks, there's a lot of people still doing this today, and even churches encouraging it in many ways.
今日このような礼拝をしている人はたくさんいるのです。そんな風に礼拝をしてもいいですよと奨励している教会さえあります。
Don't worry about actually gathering with the church if it's too inconvenient, for you. Just stay home and watch the live stream with, on your couch.
教会で礼拝を捧げることがあまりにも不便ならば、実際に教会に集まらなくても良いですよ。ただ家にいてソファーでライブストリームを見ていればいいですよ。
You can even take communion. Just get your own drink and some bread and just gather around the TV screen and we'll do it online together.
ライブストリーム礼拝で聖餐式も可能です。自分の飲み物とパンを用意してオンラインで参加するだけで良いのですから。
Folks, in too many cases, we have made worship.A matter of our own convenience, instead of the focus being on bringing glory to our God and to Jesus Christ, who died on a cross to redeem His church
私たちの礼拝は私たちの神とイエス・キリスト、すなわちキリストの教会である私たちを贖うために十字架上で死なれたイエス・キリストに栄光を期すことに焦点を当てています。ところが彼らの礼拝は自分たちの都合の良さに焦点を当ててしまっているのです。
Nothing about the life and death of Jesus Christ was convenient or easy, but we think that doing the bare minimum to worship Him is an acceptable form of coming before our God.
イエス・キリストの生涯も死も便利で簡単なものではありませんでした。私たちはイエス・キリストを礼拝するために最低限のことでもすればキリストは受け入れてくれるだろうと考えています。
But let me just say this. I'm so thankful for the body of Christ that gathers here on Sundays, week after week at YIBC.
私は毎週日曜日ここ YIBC に集うキリストの体に心から感謝をしています。
I know that the changes that have taken place in our worship gatherings are not easy changes. That becoming bilingual in our worship over the last 3 years has made our services longer than many other churches. That our building is not in the most convenient location, especially with public transit and the most...And it's not the most comfortable by modern standards.
私はこの共同体に起こった変化を思い起こします。その変化は簡単なものではありませんでした。この3年間、礼拝をバイリンガルにしたことで、私たちの礼拝が他の多くの教会よりも長くなってしまいました。私たちの建物は特に公共交通機関で最も便利な場所にあるわけでもありません。現代の基準で最も快適な場所にあるわけでもないのです。
And yet, God brings together His church each Lord's Day to worship and to grow together in Christ around the Word of God.
それなのに、神は神の御言葉を囲んで礼拝するために、キリストにあって共に成長するために、聖日ごとに私たちを集めてくださいます。
And I'm so thankful for your faithfulness and for your willingness to put aside personal desires and ease to simply gather with the body of Christ and to worship.
そして、あなた方が信仰をお持ちになり、個人的な欲望や安楽を捨てて、集まって礼拝を捧げようとしてくださることに、私は心から感謝をしています。
I want to point out,In this passage, though, one other specific set of leaders that God holds accountable for this sin.
私はもう一人、神がこの偽りの礼拝という罪の責任を問う指導者として指摘したいものがあります。
It's the men.
それは男性です。
He calls out the men as leaders in families and in society.
神は家庭や社会のリーダーである男たちを呼び出されるのです。
Now, I've skipped a lot of verses in this passage that have some stronger language, but there's one verse that's worth looking at in verse 14 where we see this truth.
直接的な表現を避けてきますけれども、ただここでホセア書4章14節を見てみたいと思います。
Hosea chapter 4, verse 14 says, I will not punish your daughters when they play the whore, nor your brides when they commit adultery. For the men themselves go aside with prostitutes and sacrifice with cult prostitutes.
14節。私はあなた方の娘が姦淫をしても、あなた方の嫁が姦通をしても、罰しない。男たちは遊女と共に離れ去り、神殿娼婦と共に生贄を捧げている。悟ることのない民は滅びに落ちる。
Many times, I would say even in today's society, it's very easy to blame, to look down on maybe a woman who acts like the women were in this verse.
現代社会でも、ここに書かれている振る舞いをする女性を非難し、見下すことはしばしばあります。
But the truth is that there is blame for the sin on the part of the men who are seeking this sinful activity.
しかし本当はこの罪深い行為を求めた男性側に罪の責任があります。
I would say the same idea applies today with sexual sins that are rampant in every society.
今日、どの社会にも性的な罪が蔓延しています。男性側に罪の責任があることに変わりはありません。
In some ways, and maybe it's just me, it's very easy to look down, like when you're walking through town and the girls who are soliciting for maid cafes or even worse forms of entertainment. And it's easy to look down sometimes on maybe some of those ladies, but not see the fact that it is their customers who really give the industry its power and its presence in society.
女の子がメイド喫茶やえげつない風俗の勧誘を積極的に行っている。そんな女の子たちに対して見下すことは簡単です。しかし、こうした業界に社会的な力と存在感を与えているのは誰なのか。彼女たちの顧客なのです。このことを見ようとはしません。
Now, as we move into chapter 5,God now promises punishment for that false worship, starting with the priests themselves, these false religious leaders.
ホセア書の5章に入ると、神は今度は祭司たち自身を罰すること、つまり偽りの礼拝に対する偽りの宗教指導者たちを罰することを約束されます。
Look at Hosea chapter 5, verse 1.
それではホセア書5章1節を見ましょう。
The Bible says, "Hear this, O priest. Pay attention, O house of Israel. Give ear, O house of the king. For the judgment is for you. For you have been a snare at Mizpah and a net spread upon Tabor."
1節。祭司たちよ、これを聞け。イスラエルの家よ、心せよ。王の家よ、耳を傾けよ。あなた方に裁きが下る。あなた方はミツパで罠となり、タボルの上に張られた網となるからだ。
Now, as chapter 5 continues, God lays out the punishment for all the people.
五章は続けて、神がすべての民を罰することを示されます。
He uses the name of the tribe of Ephraim, the most important tribe of the northern kingdom of Israel, to represent the leadership of the nation.
神は北イスラエル王国の最も重要な部族であるエフライム族の名前を挙げて国の指導者たちを表しています。
But there's something else really important to see in this promised judgment, and it's now the inclusion of the nation of Judah that was specifically excluded from earlier promises of judgment.
しかし、ここで目を向けることがあります。神がこのように裁くという約束の中で、以前はこの裁きの約束から特に除外をされていた南ユダ王国がここには含まれているということです。
Hosea 1 verse 7 says, But I will have mercy on the house of Judah, and I will save them by the Lord their God.
ホセア書1章7節ではこう言っています。しかし、私はユダの家を憐れみ、彼らの神、主として彼らを救う。ただし弓、剣、戦い、あるいは馬、騎兵によって救うのではない。
But now look at Hosea 5:5. It says, the Bible says in Hosea 5:5, the pride of Israel testifies to his face. Israel and Ephraim shall stumble in his guilt. Judah also shall stumble with them.
それではホセア書5章5節を見てみましょう。イスラエルの高慢はその顔に現れている。イスラエルとエフライムは自分の不義につまずき、ユダも彼らと共につまずく。
The danger of false worship, of false Christianity, if you will, is that it can mislead and it can very subtly deceive those who are actually following God.Into a false worship.
偽りの礼拝、偽りのキリスト教の危険性というものは、神に従っている人々を惑わして、巧妙に欺いて、 偽りの礼拝に陥れてしまうことです。
The people of Judah had the temple, and they had the truth.
南ユダ王国の人々には神殿と真理がありました。
Throughout their history, they actually had leadership. They had kings who pointed them to be true worshipers of God.
歴史を通して彼らには真の神に対する礼拝を指し示す指導者がいました。
And yet, here they were, the people of Judah, seduced into Israel's false worship.
にもかかわらず、彼らはイスラエルの偽りの礼拝に誘惑されてしまったのです。
Folks, we have to always be on guard against false worship that can lead true worshipers of God away from the Bible, the Word of God, as the only true foundation for our worship.
私たちは偽りの礼拝に対して常に警戒しなければなりません。偽りの礼拝とは、神を真に礼拝しているものを聖書から遠ざける礼拝です。聖書とは、礼拝における唯一にして真の土台だからです。
And so in verse 8, God actually warns the two closest Judean cities to Israel to be on guard.
ホセア書5章8節では、南ユダ王国の中で北イスラエル王国に最も近い2つの町に向かって警戒せよと神が警告をしています。
These cities of the tribe of Benjamin were supposed to be especially watchful to not keepArmed enemies out, but to keep out the sinful influences from the nation of Israel.
ベニヤ民族のこれらの町々は、イスラエルの罪深い影響を排除するために特に警戒することになりました。
Hosea chapter 5 verse 8 says, "Blow the horn in Gibeah, the trumpet in Ramah, sound the alarm at Beth Avon. We follow you, O Benjamin."
ホセア書5章8節にはこう書かれています。ギバで角笛を、ラマでラッパを吹き鳴らせ、ベテアベンで時の声を上げよ、ベニヤミンよ、後ろを警戒せよ。
Whether it's the authority of religious leaders, or the comfort of easy worship that's about meeting my needs, or some other false worship that pulls us away from God, even if someone else is in part responsible for our sin, like the men towards the women in chapter 1,God will hold us all accountable for how we worship Him.
宗教指導者が偽りの礼拝を行わせた責任、個人が自分自身の必要性を満たすための安易な礼拝を求めた責任、私たちを神から引き離す偽りの礼拝を行った責任、ホセア書一章に描かれているような男たちが女たちにしたことに対する責任。このように、罪の責任が誰にあろうとも、神は私たち全員に対して偽りの礼拝を行ったことを裁きますし、その責任を負わせるのです。
And so, we have to consistently guard our hearts and guard our church.Against false worship.
私たちは一貫して自分の心を守り、教会を偽りの礼拝から守らなければならないのです。
Now, as we move into chapter 6, Israel and now Judah's sins continue to be called out for judgment. But we also see the solution for false worship, which is repentance and heart change.
ホセア書の6章に入ると、引き続き北イスラエル王国と南ユダ王国の罪が裁かれるために告発されます。しかし同時に、悔い改めと心の変化も見られるのです。これは偽りの礼拝に対する解決策です。
Now, remember in the first sermon in Hosea, I said that there were these abrupt kind of shifts in this book. In chapter 6,Verses 1 through 3 is one of those kind of abrupt changes or shifts.
ホセア書には突然の転換がある。ホセア書の最初の説教で私はそう申し上げました。 この6章1節から3節がまさにその一つです。
In the middle of talking about judgment, the Holy Spirit speaking through Hosea leads Hosea to pray this prayer of repentance that asks the people to join him in this time of repentance.
聖霊はホセアを通して裁きについて語るとき、ホセアに悔い改めの祈りを導きます。そして人々にこのホセアの悔い改めに加わるように求めているのです。
Hosea chapter 6 verses 1 through 3 say, Come, let us return to the Lord, for he has torn us, that he may heal us. He struck us down, and he will bind us up. After 2 days, he will revive us. On the third day, he will raise us up, that we may live before him. Let us know, let us press on to know the Lord. His going out is sure as the dawn. He will come to us as the showers, as the spring rains that water the earth.
一節から。さあ、主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが包んでくださるからだ。主は二日の後に私たちを生き返らせ、三日目に立ち上がらせてくださる。私たちは見舞いに生きる。私たちは知ろう。主を知ることを切に求め、追い求めよう。主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる。地を潤す後の雨のように。
That word return is a clear word showing repentance.
この立ち返るという言葉ははっきりと悔い改めを示す言葉です。
Repentance means to turn away from sin and turn or return to God.
悔い改めとは罪から離れること、神に振り向くこと、つまり立ち返ることを意味します。
And two things happen when we repent.
そして私たちが悔い改めるとき、二つのことが起こります。
Number one, healing happens.
その第一番目は癒しです。
God will heal us from our sins. He will save us from the curse of our sins and forgive us for them when we repent of our sin.
私たちが罪を悔い改めます。すると、神は私たちの罪を癒し、罪の呪いから救い、罪を許してくださいます。
Acts chapter 3 verse 19 shows this healing that happens.
使徒の働き3章19節にはこの癒しについて示しています。
Acts 3:19 says, Repent therefore and turn back that your sins may be blotted out.
ですから、悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られます。
Secondly, repentance brings new life.
その2番目は新しい命をもたらすことです。
Verse 2 here in Hosea 5 says God will revive us.
ホセア書6章2節には神は私たちを生き返らせると書いてあります。
2 Corinthians chapter 5 verse 17 says therefore if anyone is in Christ he is a new creation. The old has passed away. Behold the new has come.
コリント人への手紙第2、5章17節にはこう書かれています。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
But notice, he says here, he will revive us specifically on the third day.
しかし、ホセアは私たちを三日目に復活させると言っています。このことに注目してください。
And folks, this is a clear reference to how we will receive this new life.
これは私たちがどのようにして新しい命を受けるかを明確に示しています。
It will come through a resurrected Messiah who comes back to life on the third day after dying for our sins.
新しい命は私たちの罪のために死んだ後3日目に復活するメシアによってもたらされるのです。
1 Corinthians 15:4 says that he was buried that he was raised on the third day in accordance with the scriptures.
コリント人への手紙第1、15章4節にはこう書かれています。また、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、3日目によみがえられたこと。
There's no other place in the Old Testament that makes this idea of a resurrection on the third day clear. So it must be referencing this passage in Hosea as pointing us to see Jesus Christ.
3日目の復活、この考えを明確にしている箇所は旧約聖書の中にこの箇所以外にありません。だからこの箇所はイエス・キリストを指し示しているに違いないのです。
There's no, the only solution for our sins, the only solution for God's wrath against our sins is repentance, which brings healing from sinAnd new life in Jesus Christ because of his death and his resurrection.
悔い改め。これは私たちの罪と神の怒りに対する唯一の解決策です。悔い改めは罪からの癒しとキリストの死と復活による新しい命をもたらすのです。
But pictured in this passage on repentance is more truth about salvation.Is that it's not just a one-time turning away from sin, but it's a lifetime of following and growing as a disciple of Jesus Christ.
しかし、この悔い改めはたった一回だけ罪から神に立ち返ったらすべて完了ではありません。この箇所に書かれている救いの真理とは、生涯キリストの弟子として従い成長していくことです。
Look at verse 3 and what it says. Let us know, let us press on to know the Lord.
ホセア書6章3節にはこう書かれています。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。
How do we protect ourselves and our church from false worship?
私たちは偽りの礼拝に対してどのように身を守るのでしょうか。
We continually seek to know God, to grow in our relationship with Jesus Christ.
私たちは絶えず神を尋ね求めていくのです。イエス・キリストとの関係を深めていくのです。
And we do that through a constant application of the Word of God to our hearts and to our lives.
私たちは神の言葉を絶えず自分の心と生活に適応していくのです。このようにして絶えず神を尋ね求めるのです。そしてこのようにしてイエス・キリストとの関係を深めていくのです。
The Christian life is one marked by growing as a disciple of Jesus Christ.
クリスチャンの生活とはイエス・キリストの弟子として成長することなのです。
And folks,If that isn't present in your life, if there's not this growth as a disciple, then perhaps we're simply doing Christian rituals and not really following Christ.
もし私たちが日常生活の中で神の言葉を吟味して適応していくことがないならば、私たちは単にキリスト教の儀式を行っているだけです。おそらく私たちは本当にキリストに従ってはいないのです。
And as the rest of chapter 6 continues, we get to verse 6 that repeats the same idea that true salvation involves repentance, but also heart change, and it's not simply religious rituals.
真の救いには悔い改めが必要です。ホセア書6章6節にも書かれています。さらに、単なる宗教的儀式をやるのではなく、心が変化していくことも必要です。
The Bible says in verse 6 of Hosea 6, For I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offerings.
6節。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない、全焼の捧げ物よりむしろ 神を知ることである。
Folks, if your Christianity is about just coming to church, if it's about simply taking a sacrament like baptism or the Lord's Supper, saying the right prayer, or anything else, then truly following Christ in order to know Him more, then I have to warn you that you may truly not know Jesus Christ.
あなたにとってのキリスト教が教会に来ること、聖餐式を受けること、正しい祈りを捧げること、あるいはキリストをより深く知るため、キリストに心から従うことと違うことだとすれば、それはあなたがキリストを本当に知っているとは言えないかもしれません。
All of those other things I mentioned are good, and they're and even they're proper to do, but only in that they are a means to an end, which is knowing Jesus Christ.
他のことはすべてキリストを知るという目的を達成するための手段であるとすれば、どんなことでも良いことになるのです。
And I'm afraid that even where we may not see it, there's much false teaching or false understanding of Christianity happening that can lead to this result.
私が恐れていることは、私たちが目にしていないところで、誤った教えやキリスト教の誤った理解が多くなされていることです。
Churches that lead followers to trust in sacramental systems for salvation.
信者が救われるためには、秘籍を信頼するようにしなければならないと、信者を導く教会があります。
Churches that deny key doctrines like the Trinity.
三位一体のような重要な教義を否定する教会があります。
Churches that have, to use their own terms, affirmed the LGBTQ community, which means they've affirmed what Romans 1:26 calls dishonorable passions.
彼らの言葉を借りれば、LGBTQ コミュニティを肯定しているという教会があります。それは、ローマ人への手紙1章26節で言うところの、恥ずべき情欲を肯定していることを意味します。
If we aren't careful,In the message that we send about what it means to be a Christian, then we may mislead people into false worship.
クリスチャンとは何なのか、私たちを通して伝わるメッセージに注意を払わなければ、人々を間違った礼拝に導くことになりかねないのです。
If we're too quick to baptize someone and put our seal of approval on their testimony of faith when we haven't fully examined their faith testimony.
私たちがある人の信仰を十分に吟味せず、すぐにバプテスマを授けてしまい、その信仰の証に承認印を押してしまう。すると、人々は間違った礼拝に導くことになりかねません。
Or let people who claim Christ think it's okay to be a member of a church but have no relationship with the church.In the most basic way of attendance, even though Scripture is very clear on the matter.
あるいは、キリストを信じている人々がいる。だから、教会のメンバーになっても問題はない。ところが、聖書が明確にしている出席という最も基本的な点において、教会に出席しない。その人と教会との関係が全くない。そんな人の存在も、人々を間違った礼拝に導くことになりかねません。
Hebrews 10:25 says, Not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near.
ヘブル人への手紙10章25節にはこう書かれています。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。
In all these ways and more, we can lead people to false worship instead of the true knowledge of Jesus Christ as their Lord and their Savior.
イエス・キリストは主であり救い主である。私たちはこの真の知識を伝える代わりに人々を偽りの礼拝へと導くことができてしまうのです。
May God help us to be clear and to be firm on what it means to truly worship our God.
神を真に礼拝するとはどういうことなのか、このことについて私たちが明確で確固たるものであるように神が助けてくださいますようお祈りをいたします。
Let's pray.
お祈りします。父なる神様、天地の造り主、御子なるイエス・キリストを通して永遠の命を与えられる方、ご自分の霊を注いで御国を受け継ぐように勝因を押してくださる方、再び御子が来られるときに集められた私たちに主に栄光あれと唱えさせてやまない方、その皆がよよ限りなく褒めたたえられますよ。主よ、今週どうか私たちの心を聖霊で満たしてください。聖霊の助けによってあなたを祈り求め、知恵を持ってあなたの言葉を解き明かしてください。その力を持ってあなたの御心を成し遂げてくださいますように、その平安を持って私たちの心や思いをはるかに超えたあなたの平安で私たちを満たしてください。あなたのみを求め続けるようにさせてください。平安の向こうにあなたが私たちの存在をそのまま喜んでくださり、楽しんでくださっていることを受け止めさせてください。あなたこそ私たちの希望です。あなたに安らぎます。あなたを待ち望みます。この世に生きる私たちを憐れんでください。どうかあなたを待ち望むことに疲れを覚えることがありませんように、あなたを待ち望むことに憂いを覚えて、サタンのそそのかしにあって自分の善悪を振りかざして、あなたをあなたとして礼拝することに飽きてしまい、あなたの象徴を欲しがることがありませんように、心よりお祈りをいたします。私たちの心をしっかりと捉えてくださいますようにお祈りをいたします。この祈り、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。